ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の田中智明です。今回探偵事務所に届いた調査依頼は九戸城の謎を探れ。昨日の調査では二戸市教育委員会文化財課の佐藤さんに九戸城ができた頃のお話を聞いてきました。うん。今日もまた430年前にこの地で戦った強者たちがさらなる調査を促しているようです。ということで引き続き二戸市教育委員会文化財課佐藤さんにお話を聞いていくんですが、今回聞いてみたいのは九戸正実の時代以降のこと。九戸正実が豊臣軍に負けたことで九戸城は南部市のお城として福岡城という名前になったということは以前に聞いたことがあるんですが、では今私たちが見ている九戸城跡、その福岡城の跡ということでいいんでしょうか。
まあその時に改修された箇所というのが、その近世のお城の特徴を持っているようなところとかっていうところを見ていくと、まあ本丸と二の丸、まあ記録上も本丸二の丸は改修したという記憶があります。
はい。
で、あとは松の丸ですね。
松の丸。
あの今の安養寺のところの、まあと、あとはその間に挟まれた財布工事。
はい。
まあそこが家臣の屋敷みたいな形で整備されたというふうに言われています。で逆にその石沢建と若狭建については使われてはいた可能性はあるんですが、まあ、基本的にはそういう、まあ、近世のお城に近いような形として整備されるのはその本丸二の丸松の丸と財布工事が、まあ、改修されの対象だったというふうに、まあ、今のところ考えられている場所になってます。
はい。その近世のお城って、ね、今言葉出てきましたけど、古い時代のお城と近世のお城の違いって端的に言うとどういうとこなんですか。
まあ、堀が一番分かりやすいかと思うんですけど、例えば九戸城の中でも本丸の、まあ、堀見ていただくと、まっすぐですよね、堀のラインが、
はい、
あの L 字型みたいな形でなってるんですけど、
いやお堀ってなんかその直線的な、ね、まさしく掘られたものっていうイメージありますけど、
例えば石沢建と若狭建の間の、まあ、クルワとクルワの間もガクッと落ちるですが、そこも堀になってるんですけど、はい、そちらはあまりそのまっすぐ直線的というよりはもともとのその車の自然の形に合わせた形で堀が巡ってるようなもの、
うん、あなるほど、自然のなんかその川というか沢というかそういうのを生かしての堀。そうですね。あそうかそうか。
で松の丸についても同じように直線的に堀が掘られてるんですね、
うん、
まあ、よくそのなんでその違いがあるのかっていうのは、やはりその、はい、そういうふうに直線的に掘るっていうのは、まあ、土木量がかかるので極力、まあ、手間をかけたくない、戦国時代だと、まあ、いつ戦が起こるかわからないから、うん、まあ、早急的にというところで、まあ、ある程度利用できるところは利用するみたいなイメージ、
まあ、そうですよね、うん、
っていうふうに考えられてるんですけど、まあ、やっぱり戦国時代終わってくるとやはり権威の象徴とかそういうようなところである程度土木量を使ってもう 見栄えのいい城ですよね、まあ、特に宮内城ではないんですけどやっぱり天守閣とかっていうようなものがやっぱりイメージとして出てくるわけですよね、うん、なのでそういったところをやっぱり手を入れるというところでそういう直線的な堀っていうのはやっぱりその近世ぐらいのお城の特徴としてよく言われるところにはなっています。
そっか、でかいかっこいい建物っていうのは権力の象徴ってことですね。
そうですね、まあ、今もそれに対する予算がかかるわけで、まあ、
都庁とかそうですもんね。
そうですね、う
ん、あなるほどね、そうかそうか。
そして気になることがもう一つ、 その後南部の殿様は盛岡に移ってしまうということを以前に教えてもらったんですが、残された福岡城はどんな風に使われていたんですか？
福岡城って実は福岡城になってからで、まあ、30年程度ですかねぐらいしか、まあ、年数がなくて、だいたいその嘉永13年1636年、
はい、
でまあ、江戸時代の本当に前半ぐらいしかないんですね。
うん、
でまあそれの理由はやはりもう福岡城に移ってすぐの段階でもう当時小津方城、今の盛岡城にもう移るという計画がもうすぐ出てしまうんですよ。
はい、
でまあそれに伴って向こうの、まあ、お城を作る作業があって、
うんうん、
もうそれが出来上がってもう移れるってなったらもう早々に向こうに移り住む。
はい、
で一応お城としてはまだその時は使われていて、うん、まあ、南部氏の子供年直の息子の常直っていう人がいるんですが、その人がお城の中に入って、まあ、治めるような形になります。
はい、
で、まあ、その人もう若くして亡くなるんですけど、そうするとまあお城の管理が必要なので城代が置かれる、
うん、
置かれるんですけど、まあ、そのままずっとそこまで長く年数はかかないんで、まあ、まあ、当時のシステムとしては代官所を置くようなシステムに変わっていくんですね、領地を、はい、まあ、地方の治める際に。でその代官所が置かれる段階でお城としての機能がなくなるので、なので最終的にはもうその段階の嘉永13年はもう使われなくなってしまうと。
なるほどなるほど、そっか。その後ってでも、まあ、江戸時代もね長く続いてきますけど、もうなんでしょう、 なんとなくなくなっちゃった感じなんですかね。
そこがちょっとあやふやなんですけど、はい、やはり使われなくなって、代官所自体も福岡城の中ではなくて、うん、今の福昌近辺のあたりに移るんですよ。
はいはい、
うん、でまあ、それに伴って町場ですよね、町場も、まあちらの方に中心が移ってくるような形になってくるので、
うん、
まあ その段階でもう完全に、まあ、こちらの久野平城周辺ではあまり使われなくなってきて、まあ、麓の今の五日町のあたりとかからその福岡の町並みっていうのは中心になってくる。
あ、なるほど。
まあ、その段階で今の動線としては五日町通って、まあ、橋を渡って福岡に行くような形の、そのぐらいにはまあ主要な道路として使われるような形に切り替わっていきます。
うん、そうか。じゃあその後はもうじゃあしばらくずっと手つかずというかの状態だったということなんですか？
そうですね、特に江戸時代に描かれた絵図ですね、幕末とかの見てるとあまりそのお城の中どう使われてるって記述はないんですけども、建物もない状態にはなっていて、うん、でおそらく周りっていうか工作か何かでは使われてるのかなと思います。
工作というのは農業？
農業ですね。
あ、もう本当にそんなになっちゃったってことですか？
おそらくそのような使われ方をしてたのではないかな。まあ、絵図見ていくと今の堀でガイドハウスの近辺はもう畑って書いてるのでどう使われてるかってよく分かってないので、で、まあ、久野平城の歴史の中で、まあ、江戸時代より後っていうので語る必要性があるのはやっぱり国分研究所の農事試験場っていうのはやっぱり大きなものなのかなとは思うんですけど。
はい、国分研究所さんが久野平城を、ね、農事試験場に使ったんですか？
そうですね、当時の、まあ、海外からのそういう、農作物の栽培の技術を、
はい、
取り入れるための実験場みたいな形って言えばいいんですかね、今分かりやすく言えば。まあ、いろいろな作物の栽培をしてみたり、まあ、畑の耕作の仕方をちょっといろいろこう試してみたりというような、
うん、
まあ、農業する上の試験場として使ったっていう。
はい、
でそれがほぼほぼ本丸二の丸のあたりが多分主になってくるんですけど、まあ、まあ、そういうふうな使われ方をしていく。
あ、そうなんですか。へえ。
まあ、おそらくやっぱり今の町場とそんなに多分江戸時代から多分ずっとこの辺り福岡の町っていうのはずっと多分大きく変わることなく残されてるんだとは思うんですけど、
はい、
そうするとやっぱり畑の耕作地って、まあ、二戸の、まあ、福岡の周辺ってあまり広い土地がないの で、
まあ、そうですね、
やっぱりそうすると、まあ、お城のあった跡地がやっぱり一番使いやすいんでしょうね。
ああ、そっか、研究施設だからあんまり離れたくもないし、ある程度アクセスは良くないといけないけど平たい場所もそんなにないし、そっか、使いやすかった
ではないかなと、うん、はい、
なるほどね。そんな歴史もあって、そしてその後今の史跡として整備されていくということですね。
そうですね、
はい、なるほど。
やはり歴史は面白いです。お城にまつわる様々なお話は尽きませんが、残念ながら時間が来たようです。明日も引き続き久野平城についての聞き込みの様子をお送りしますので、お楽しみにどうぞ。以上、平野への探偵団、探偵の田中智明でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。